曜日のこの時間はタクちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオにはタクちゃんこと和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。タクちゃん先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さてまずはご相談から参りましょう。今日はマイナンバー制度に関するものです。はい、先日報道されたマイナンバー法関連のニュースの中で、好意を抱いていた女性のマイナンバーを自分のスマートフォンで不正に撮影したとして、ある男をマイナンバー法違反と住居侵入の容疑で追送検したというニュースについてなんですけれども、
はい、
これ初めてでしたよね、マイナンバー法が施行されてから。
で、ちょっと私のこれはまあ個人的にっていうかな、まあ、希望で、はい、まあ、あえてこれ取り上げさせていただいたんですけども、
はい、
もうマイナンバー法ということ で皆さんやっぱりこれで個人情報がねどうなっていくんだろうと、むしろそういう不安の方が多いと思うんですけれども、
はい、
改めましてそのマイナンバー法というものですけれども、うん、これ正式名称をあえて申し上げるとですね、はい、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律という、まあ、なかったらしい法律ですね。
はい、
で、まあ、ご存知の通り、社会保障と税の一体改革という、まあ、政策の実現に向けて、うん、まあ、揶揄されますけど、国民総制番号制なんていうふうに揶揄されますけれども、いわゆる個人番号を割り当てて、で一方で個人番号を通じて各国民の諸事情に応じた対応した公平な社会保障サービスを提供しましょうと、
うん、
で一方で国民の諸事情に応じた公平な税負担徴収というのをめがけていきましょうというようなことを可能にさせる法律なわけですよね。
はい、
はい、
まあ、皆さんもね、去年の秋にあなたのマイナンバーはこれですよということで通知が来たかと思うんですけれども、ね、はい、今はまだこう制度が始まって間もないので、うん、そこの番号にどんな情報が入っているのかってわからない部分があるんですが、うん、これからその番号でいろんな情報が管理されていくということで、とても重要な個人情報になるわけですよね。
そうですよね。まあ、だからいわゆる縦割り行政の中ではある、うん、前提ではあるんですけど、その番号を通じた、まあ、番号を通じた一元管理というのができちゃうことになっていくわけですね。うん、
はい、
で、まあ、家族構成であることとかもちろんですし、まあ、職場がどこであるか、うん、もちろん給料の話もだし、で実際に資産がどれくらいあるのかというような話、はい、あらゆる個人情報というのが要するにまあ把握されるということになってしまう可能性のある番号なわけですね。だからこそ、まあ、その個人情報、個人番号の取り扱いは十分に気をつけないといけませんねというのは、まあ、皆さんご存知だとは思うわけですよね。
はい、はい、で今回はその個人番号が盗まれた、個人番号を盗んだということで逮捕されたというニュースだったわけなんですけれども。
そうなんですね。で、まあ、ここからがいわゆる、まあ、法律相談的な、まあ、法律のお話になっていくんですけども、はい、今までその個人情報というものについては、うん、それを盗むと、はい、窃盗罪が成立するかということで多く議論がされてきたんですね。
うん、
まあ、皆さん情報窃盗というのが成立するのかということで、まあ、Google とか Yahoo 検索をしてもらえればバババババってそういうネット記事がいっぱい出てくるんで、後で見てもらいたいんですけれども、
はい、
結論から言うと、情報それ自体を盗むというのでは窃盗罪は成立しないと。
うん、
情報それ自体を盗むのは窃盗罪ではないと、
はい、
ただ情報というものが記載された紙 A4 とか B5 用紙の紙であるとか、うん、あるいは昔で言ったらディスクです、 CDR であったり、はいはい、今時であったらその SD カードとかフラッシュメモリーなど、うん、そういった媒体を通じて、その媒体自体を盗めばこれは窃盗罪ですよというような、まあ、議論というのが、まあ、昔からされてきてたわけですね。
なるほど、あ、そうだったんですね。うん、
はい、
まだマイナンバーなど その個人情報については、いわゆるその個人情報保護法ということでも守られるわけですか。
そうですよね。ですから、うん、まあ、個人情報保護法なんていうのもあるから、こちらで、まあ、罰則でもあるんじゃないのという、まあ、一つの、まあ、素朴な疑問というのは出てきてもおかしくないわけなんです。
はい、
で確かに個人情報保護法というのは、まあ、罰則があるんですが、うん、これはその個人情報というものを管理する業者、
はい、
業者さん、あるいはまあその行政機関も含めてなんですけども、は
い
は
い
は
い、預けたところということですね。
そうですね。その行政機関であるとか、まあ、民間団体がその入手した個人情報というのを漏洩したりとか、うん、あるいは悪用した場合に、うん、これを念頭に罰則規定というのが置いてあるわけですね。まあ、裏から言えば一般人を対象にはしてないということなんです。 つ。
ああ、はい、なるほど、管理している側ということであるわけですかね。そうなんですね、
はい、で今回 の, そのマイナンバー法については、はい、その一般人も処罰の対象になりますよというところが、まあ、一つ、まあ、目新しいポイントになるわけですね。でなおかつ先ほど情報というのは、はい、
うん、
情報それだけでは盗んでも処罰されないと、ね、その情報が記載された媒体を盗み出して初めて窃盗罪ということでしたけれども、うん、はい、今回は、個人番号の記載された個人番号カードを別に盗んだわけじゃないんですね、はい、この人はね、
うんうん、
で個人番号の記載されたメモを盗んだわけでもないわけです、うん、単純に個人番号を写メでパシャッと取った、そういう形で取得したケースについてもこれはダメだと言ってるわけなんです。
これまでは要はその物体として盗まれた何かがないとダメだったけれども、
うん、今回
ですよね、
うん、
あ、いやそうですよね、まあ、暗記される可能性もあるわけ で、
ね、
まあ、今回ね、はい、あのカメラで撮ったということだったんですが、ただ今回の件に関してはその男性男がですよ、うん、住居侵入をしてあの盗んだというところも問題でしたよね、
う
ん、
そうですね。ですからあの、まあ、マイナンバー法自体でですね、うん、まあ、その摘発されるというのは、まあ、日常生活のにおいてはです、普通に生活している限りは、はい、まあ、なかなか想定はできないわけです、うん、まあ、やっぱりそれなりに、まあ、住居侵入であるとか脅迫行為であるとか、うん、詐欺行為とかね、
うん、
いわゆるもう昔から捕まっちゃうような行為を し,、
はい、
してその過程の中でナンバー、うん、マイナンバーも取得しちゃうと、これマイナンバー法という法律で別個処罰されますよというような時代になってきたということです。ですからあの、まあ、個人情報です、非常に重要な個人情報ですから、
はい、
まあ、間違っても変な気は起こすなよという、まあ、強い意味合いがメッセージが込められた法律ではあるのは間違いないですよね。
ああ、そうなんですね、はい、いやでも今回は割とそのマイナンバーを目的に住居侵入したわけではなかった
んですね、
なのでその、まあ、ちょっとこうなんだろう、目的が変わってきてる部分はあるんですけれども、これ本当今後怖いなというのは、はい、マイナンバーを目的に盗む人が出てきた時にどんな風にやっぱ悪用されていくのかなっていうところがね、
う
ん、
そうですよね。だからそこを事前にこの法律で補足、まあ、その処罰の対象にしていくわけですよ ね、
ね、
うん、変なことするなよってね、
はい、うん、まあ、でもいろんなこう詐欺があるようにきっとこうかいくぐって盗む人たちが今後出てくるのかなっていう気がね、どうしても持ってしまうわけですよね。
そうですよね、
うん、
まあが ぜひ議論はまだまだ続きそうですよね、は
い、本当ですよね、でももう始まってしまっていますからね、本当こう、うん、自分でねそのマイナンバーの管理というのはしっかりしていただきたいなというふうに思います、
はい、
さてたくちゃん弁護士聞く法律相談、毎週月曜日のこの時間にお送りしています。たくちゃんに何か相談したいことがある方、ぜひ番組宛てもしくはたくちゃんの事務所宛てでも結構です、お送りください。電話番号をお伝えしておきましょう。電話番号0992989761、鹿児島市金星町にたくちゃんの弁護士事務所はあるということで、はい、番組のこの中でね匿名でご紹介すること、ご相談することもできますので、何か困りごとがありましたらぜひこの機会ご活用ください。さてお知らせを挟んで今日皆さんからいただいているメッセージをご紹介していきたいと思います。たくちゃんも引き続きお付き合いください、
はい、よろしくお願いします。